ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、予断の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約30分間お付き合いお願いいたします。では、今日のゲストですけども、来ましてもね、はい、私とね、ディレクターの二人なんです、ね。
はい、また二人で、マクディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい、もう7月だということは、
そうですね。ね、
スタートしてからもうすでに。
半年なんですよね。びっくりしちゃうな。
すごいですよね。あれよ、あれよという間に半年過ぎちゃいましたね。
はい。
でもこのね、半年でね、いろんなゴミといいますかね、配信のテーマがありましてね、いろんなお話できてよかったと思いますけど、はい、いかがですか。
そうですね。バラエティに飛んで DX の話やらね、APRS の話、ね、いろんな話ができました。
私の趣味がね、割と言ってますんでね、
はい、
DX の話と APRS の話と、はい、デジタルの話がね、ついついメインになっちゃうんですけど、
ね。いや、大体、この番組に出てくれるゲストの方もそういう趣味っていうか、そういう傾向の方ですからね。
そうです。
はい。
だから大きいところではね、結構回数から言うと DX の話が結構多いですよね。
あ、そうですね。DX のに行く話、うん、行ってきた話、DX 行った先で撮った話ありましたね。
そうですよね。
はい。
あ、そうそうかそうか。向こう行って収録したんだ。
あ、そうなんですよ。運用した後すぐ収録していただいて、その情報、それも流しましたね。
はい。そうですね。あれはあれですね。どこだっけ。あ、カリブですね。
カリブです。
カリブでね、うん、はい、最後の日でね、出演者の人はね、みんな参加した人ね、まあ3人ですけどもね、
はい、
収録しましたですね。結構面白かったですね。
そうですね。
まあ、うまくいくとね、結構、まあ、安くいてもね、まあ、ちょっと、横浜からね、東京行くっつわけにいかないですけど、
はい。
思ったよりもね、安く行けたんでね、良かったですわ。
はい、ああ、そうですか。時間はかかりますよね、さすがにね。
時間はかかりますね、さすがにね。
距離があるから。
そうそうそう。もう一日で行けないですからね。う
ん、ああ、一泊途中で。
そうそうそう。
あれ、
途中ね、
うん。便を選んだりなんかしても、やっぱり一泊必要なんですか？
うん、絶対無理なんですよ。
ああ。
自分でね、飛行機をチャーターすればね、一日ですけど。
それはもう、すごいことになりますよ。チャーターするよりなんかあれじゃないですか、リニアアンプ1個買った方がいいじゃないですかね。
リニアアンプ何個買えるか。
そういうことですよね。
はい、まあそんなんでね、まあ私の場合、まあ実際自分が行ったのは、まあ一番遠いところがカリブでしたけども、
はい、
まああとはガムとサイパンです、ね。
はい。
で、まああとちょっとフロリダの方にね、ちょっと別件で遊びに行ったんで、
はい、
で、それはその時は10曲ばかりね、PSK でね、QS、はい、をしましたけどね。
無線機持ってったんですね。
持ってったんですよ。
はい。はい、忘れずに。
そうそうそう、忘れずに。
はい。
だいたい、ちょっと重くなりましたけどね、それでね。
出かける時は忘れずに。
そう、はい、出かけるときは忘れずに。
はい。
うん。ベランダのね、窓が開かなかったらもうアンテナ出せないんですけどね。まあ、たまたま、はい、ベランダのね、窓が開いてましたんでね。
はい。
そっから、もうアンテナ外に出せましたんでね。まあ、ちょっとしかできなかったですけどね。
うん、アンテナってこう、なんか、あれですか、ロングワイヤーみたいにピロットただ垂らして
る。いやいや、はい、ホイップみたいなやつなんですよ。
はい。
ちょっとアメリカのメーカーのやつなんですけれども、
はい。
ホイップアンテナ何メーターぐらいかな ?2 メーター弱のロッドアンテナですね。それの、はい、下にアンテナチューナーがついてるんですよ。
はい。
で、それでアンテナチューナー、いわゆる、まあ、バリコーンなのかな、
つい
て、それでチューニングできるという、割と優れものでね。
いいですね。
うん、ただそんなに飛びは良くないですけれどもね。
そうですよね。
まあ、マッチングきっちり取れるし、
はい。
まあ、変なアンテナチューナー持ってことは結構重さ、重たくなりますね。
そうですね。大きくなるし、重くなるしますね。はい。
超軽いんですよ。
ああ、いいですね。もしかしたら MFGA ってやつですか？
あ、なんかそんなところですけど、ね。
はい。
うん。まあ、そういうのを持っていきましたんでね。まあ、理由は FT75、
857?85、857か。あ、857ですね。857、何ワット？50、 ですか？
50 ワット、100ワットです。
あ、100ワットですか。
うんうん、これ実はね、アメリカ専用なんですよ。
専用があるんですね。
使わない。はい。
日本では使わないけど、アメリカ行くとき必ず使う。
だから、後ろにね、FCCID って書いてあるんですよ。
あ、そういうことね。向こうで購入してきたかな。
そうなんですよ。
あ、
うん。だから、まあ、ガムとかね、はい、サイパとか、はい、アメリカ本土とか一歩とか、ちょこちょことありそうなんで、買っちゃったんですよ。
いいですね。
まあ、無駄と言ったら無駄なんですけども、便利って便利ですよね。
そうですね。いつでも持っていけるやつをトランクに忍ばしておけば。
そうなんですよ。一番いいのはね、2メーターのね、リピーターがね、ちゃんと入ってるんですよ。
ああ、周波数が合ってるわけですね。
そうそうそう。で、トーンも全部設定されてるんでね。
うん。
それが便利ですね。
あ、いいですね。
うん、でまあ、実はもう一つね、アメリカのセーフティーがありましてね、
はい、
ケンウド の APRS のやつで、
はい、
TH72
ですね。
D72 か、
はい。
D ですね。これもね、アメリカ製の持ってまして、ね、
はいはい、
うん、これアメリカ行った時にトラッカーするのにね、
はい、そうですね、これ一つあれば便利ですよね。
そう、ダッシュボードのところにピョコッと置いといたらね、もう GPS もついてるんで、
はい、
うん、で、アメリカの場合ね、この前のね、特集でもやりましたけど、デイトンのね、話の中でありましたけど、
はいはい、
もう、ビーコンすごい飛び交ってますからね。
ああ、すごいですよね。私も、一回アメリカ行った時に、向こうでやっぱ無線機買ったんですよ。
やっぱり。
はい。その、もう FCC の免許を持ってまして、
ええ、
THD7 でしたね、当時はね。
あ、一つ
だいぶ前、ええ、だいぶ前ですけど。
うん、
で、それ GPS ないんですよ。だから GPS は日本から持ってって、はい、で、モービル用の、マグネットアンテナも日本から持ってって、小さいやつを。で、はいはい、無線機だけ向こうで手に入れて、はい、無線機をくっつけて車で走ってました
と。そうか。結局同じことやってるんですね。
はい、まあ、それ出張の時を利用してですね。私の場合は、出張で行けたんで、助かりましたけど、ええ。なかなか
私がね、出張で行った時はね、まだそういう、まあ、アメリカの免許を持つということ自体、はい、自分自身あんまり、まあ、やる気なかったというか、はい、ちょっとやっぱり仕事忙しくって、無線からちょっと離れてたんで、ね、
そうですか。
そういうこと知らなかったね。
あ、うん、それはありますね、残念ですね。私がね、一番最初に行ったのが、85年くらいなんですか。
あ、なるほどね。
85年くらいなんですけど、
はい、
その時は全然考えてなかったですよ。
はいはいはい、
で、その次、91年に行った時に、
はい、
で、なんかあるぞっていうんで、一応調べてみたんですけど、
はい、
まだその頃インターネットもね、そんな普及してないので、情報が手に入りにくくてですね、はい、うん、電話とかでしか情報がね、手に入れなかった。申し込みができなかったんですね。
あ、
うん、だから、で、とりあえず電話してみて、そしたら前日にここでやるから、もしよかったら来いみたいに言って、前日かよみたいな、残念ながら、勉強もできなくて、その時は取れなかったんですけど、
なるほど、ね、
で、その後、2000年に入って、あれ21世紀に入ってからですね、
はい、
少し勉強してやるようになったのは。
なるほどね。なんか私が出張してるときは、向こうで無線やろうと思う、はい、全く頭に浮かばなかったですね。だから考えたら惜しいことしたな
と。そうですよね。向こうでやってれば住所もあるし、多分あれですよ。いろんな仕事やってると、周りに一人二人ハムいますよね。
はい。で、私の場合、向こうの営業所の住所使えるんで、よかったんですけど。
私も向こうで、しょっちゅう行って、友達が何人かできましたから、その人の住所使えるし、はい、で、向こうで免許持ってる人は、向こうのハムいたんですよね、何か、はい、
あ、なるほどね、
ええ、でその人と会って、で一番最初80何年に行った、あ、違う、91年に行った時に、
うん、
その方のシャックへ行ったことがあります。
あ、
うん、すごいですよ、会社にあるんですから、シャックが社長じゃないのに
会社にシャックがあるんです。
そう、もうもちろんその方自宅にもあるんでしょうけど、
はいはい、
会社のシャックあるからって言って、まあ、そういう電気設計関係の仕事をしてたみたいなんですけど、
なるほどね、
タワーが6本ぐらい上がってて、
はい、すごいな、
駐車場にタワーがこう上がってるんですよね。
なんか仕事か趣味かとか。
どっちだいみたいな。で、それで一応シャック行きましたね。
なるほど。
ええ、
私もそういう方がいてたら、ええ、その時でもすでにやってたでしょうね。
そうですね。その頃まだ総合運用協定で、
はい、
今は全然申請しなくても総合運用協定で日本の免許で大丈夫ですよね。
あ、なるそうですね。
はい、当時は、まだ申請が必要だったんですよ、FCC。
あ、なるほど。
で、一回 FCC に申請をして許可証みたいなものをもらうっていうことが必要だった時代で、はい、それをもらっていきました。
なるほど、なるほど。
うん、 だからそういうあの セカンドオペレーターになるんですけど、この場合どっちで呼ぶのかわからなかったですけど、難しかったですけどね。
はい。
はい、
なるほど。
うん、まあそういう昔が、過去があります。はい。
過去。
随分外れましたけど。
過去を聞いちゃった。
過去、聞かれちゃいました。
はい。まあそんなんもあってね。今度はまあ実は、まあちょっと、はい、お便りにもありましたけども、
はい、
11月にまた会えたらあかんな。
はい。
パロに行くんですけどもね、その時もそのリグを持っていこうかな
と。あ、そうですか。またね。
うん、またね。パロは初めてなんですけど、
はい。パロは初めてだけど、行くことはまたですね。はい。
そう、またなんですよ。
はい、いいですね、何回も行けて。
うん、いえ。はい、実は仕事の時にね、溜まってたマイレージを使ってね、飛行機代はね、ほぼタダなんですよ。
それ言っちゃっていいんですか？
ですよ。
はい。
ここだけの話ですけど。
はい。ここだけの話にしてください。皆さんよろしくお願いします。
はい。
はい。
リスナーからのね、お便りでね、
はい、
三平正史さん、はい、JL1FUQ という方から、ね、はい、運用情報をいただいてましてね、
はい、
9月の21日から24日に、パラオに QRV の計画がありますということで、はい、まあ、ダメになっちゃうかもしれませんが、あしからずということで、まあ、予定は予定なんでね、いいんじゃないかと思いますんでね。コールサインは、T88GJ、単語、88ゴルフジュリエットがアサインされたと、はい、パラオセーフロー通信担当している連絡がありました。免許は郵送中ですということでね、
はい、
免許が降りたそうです。
いいですね。
運用周波数は 50.130 メガヘルツ付近、他は18、21、24、14の順に優先して運用するつもりです。モードは SSB、AM、設備は 500W ということなんでね。
500W です。50メガでも 500W なんですね。
50メガです。そうですね。はい。
ああ、いいですね。
ということでね。
はい。
パローってね、免許ってね、一つしかないんですよ。ジェネラル級というのが一つだけしかないんですよ。
はい。
もうほんで、もう何でもありありなんですよ。
ああ、そうなんですか。日本の免許をベースに申請をするんですね。
そうそう。
そうすると、ジェネラル級が免許されて。
はい。4アマの方でもジェネラル級なんですよ。
はい、ということは4アマで申請しても、はい、500ワットの、
そうなんです。
曲を運用できると。
はい、そうなんです。
ああ。
楽園のような国ですね。
南の島ですから楽園ですね。
そう、楽園です。はい、自然環境も非常に良くってね。まあ、行ったことないんですけど、はい、実はパローの、ガイドブックね、図書館でね、はい、お金がないんで借りてきたんですけど。
はい。
うん、まあいいですね。なんていうか、はい、お湯型にとったらもう楽園ですね。
ああ、そうですか。
うん、海も綺麗し。
うん、T88、パラオって結構コールサイン聞きますよね。うん、運用されてる方多いんですよね、は
い、
きっとね。
多いですね。
ええ。
結構日本の方もね、行ってらっしゃいますんでね。
はい。
はい、
どのくらいかかるんですか、日本から。
ガム経由で、はい、行くんですけども、
はい、
直行便も一部ある、成田から直行便あるかな。
はい、
私、関西からなんで大阪に行くんですけど、一旦ガムに渡りまして、ガムまでがだいたい、3時間、4時間ぐらいだったかな。はいはい、3時間か4時間ぐらい。で、その後、2時間か3時間ぐらい飛行機乗るんですよ。
じゃあそんなに遠くないですね。
それは遠くないです。
ハワイと変わらない。
ハワイ
より近い。
全体的には、時間的にはハワイと同じぐらいかもしれないですね。ハワイが確か8時間ぐらいかかるんじゃないかな。
7時間、8時間って聞いたことありますけど。
そうですね。
はい。はい、
だ時間的にはそんなもんじゃない。まあ途中ね、乗り継ぎがあるんで、どうしてもね、
うん。まあ逆に乗り継ぎがあるった方が、乗ってる方は楽ですよね。
ま
あ、
はい、
ええ。
そうですよね。
うん。荷物がなくなるとかいろいろ心配はありますけど、乗ってるのは7時間連続よりも途中切れた方が楽ですよね。
ええ、確かにそうですよね。
ええ、
はい、ええ。まあそんなんでいけるんで、はい、まあ割と近いところですね、
はい、ええ。南国だからいいですね。
そう。でもはっきり言ったら小笠原よりも近いです。
はい、あ、小笠原は27時間でしたっけ
?25時間
、はい、しかも船ですよね。
はい、そうです。船に売られて25時間。
船に弱い人は大変ですけど。
そう。だから私も初めて行った時は、
はい、
小笠原の時はね、とにかく酔い止めは飲んどきなさいと、酔う酔わないに関わらず、まず飲んどきなさいよ、ね。
もう最初から酔っ払って乗るっていう手もありますけど。
なるほど。それがいいかもしれないです。
はい、はい。
またね、小笠原の場ではね、また別途ね、しますわ。
そうですね。小笠原の経験とか、ノイズが少ないという話しかお伺いしてないので。
そうなんです。だいぶ経ちましたね、そこからね。 まあ、そんなんでパラオの方もね、三平さん、JL1FUQ さんで、ね、行かれるんでね、
はい、
ハムのラジオのね、ブログの QRL、QRV 情報でも載せてますんでね、
はいはい、
またその日になりましたら、ね、皆さん、
そうですね、
シックスメタ、ほか HF のね、ぜひお相手してあげてください。
はい、
よろしくお願いいたします、
はい。9月だとコンディションは良さそうですね。
いいと思いますね、はい。
50メガなんかバッチリじゃないですかね。
はい。シックスメーター、シックスメーターね、実はね、
はい、
この収録してる前の日、昨日ですけども、
はい、
大オープンしてたんですよ。
そうなんですか。
もう私ちょっとね、横浜からはね、シックスメーター出れないんでね、はい、全然ダメなんですけどもね、JT65 のサイト見てるとね、はい、アメリカとかね、はい、ちょこちゃでね、もうシックスメーターがね、ずらーっとね、レポート並んでるんですよ。
あららららら。
そこから日本でもね、そうそうそうそう、日本でもね、ローカルの、まあ、メーリングリストなんですけどもね、その中で、ね、6メーターの CW でどことできたとかね、すごい飛び交ってましたからね、
はい、
今だから
時期嵐じゃないけど、なんかすごく起きてるんで不安定な状態なんですね。
昨日今日がね、K バリューですね、いわゆる時期嵐のあれがインデックス1なんですよ、
はい、
だからもうかなりコンディションいい感じですね。
あ、了解です。じゃあ今から早速6メーターに
そう、
はい
はい。まあ、ちょっとね、話飛びましたけれども。
はいはい、
まあ、6メーターもね、はい、7月、8月、9月言ったらね、はい、もういい時と思いますんでね。
そうですね。
ぜひよろしくですね。
はい。
私の行くのがね、11月なんですよ。11月の8日から、はい、11日までなんで、ちょっとね、コンディションが落ちかけかなと。まあ、秋のまだコンディション。
の終わりの方ですね。ちょっと DX が楽しめる。ヨーロッパ、日本からだとヨーロッパが楽しめる頃かな。
はい。はい、そうですね。まあ、そんなんで。
そんな時はどうでしょうね、パラオはね。
うん、まあ、そこそこいけるんじゃないかなと思いますけれどもね。
うんうんうん、
と、ダメだったら海行って潜ってます。
綺麗でしょうからね、海はね、きっとね。せっかく行くんだからね、海ぐらい潜ってこないと。
そうなんですよ。
はい。
うん、はい。
QTC QTC QTC、 ここでハムのラジオからのお知らせです。7月の27、28日に秋葉原ベルサールビルで開催される第4回秋葉大好き祭りで特別曲が運用されます。その特別曲のコールサインが 8J1 秋葉 8J1AKIBA に決定いたしました。お祭りを挟んで7月7日から8月31日の予定で、イベントスタッフによる運用が予定されています。周波数は7、21、28、50、144、430、モードは SSB、CW、FM、RTTY の予定です。キューセルカードは JAL 経由で送っていただけるとのことです。またイベント会場での公開運用が行われますが、無線従事者免許証をお持ちいただければオペレートすることができます。さらにイベント当日以外でも、7月の10日から8月31日の間の水曜、土曜、日曜には若松通商本社ビル2階でオペレートができます。イベントの詳細は http://akiba-df.com akiba-df.com で確認してください。なお、これらの情報はハムのラジオのブログの QRV 情報のページに載せておきます。以上、お知らせでした。
よ
ー、ハムのラジオ。
まあ、なんか半年の番組の振り返りから、結局私と、ディレクターの、
はい、
人生の振り終わってきましたけど。
そう、海外旅行のお話になってしまいましたが。
そうですね。はい。まあ、ちょっと話戻しましたね。
はい、
まあ、実はこの前ね、カリブ行く途中にね、
はい、
スウェーロさん、はい、MN5 スウェーロさんとね、現地というかアメリカ本土ですけどね、はい、アイボールしましてね、はい、そういう機会もありましたね。非常に楽しかったですね。
そうですね。その後、末広さん日本に帰国されてたんですね。
一時、そうですね。
で、その時に私はお会いしました。
あ、そうかそうか、そうですね。はい、うん、結構面白い、
ね。もう、無線大好きっていう方ですね。
大好きです。そうそうです。吉原さんと一緒。
そうですか。
ははは。
ははですね。
はい。
本人は全然気がついてませんが。
はい。
はい。
まあそういうね、はい、ちょっと移動運用した時にね、はい、お友達できてね、まあ、そういうの非常に面白いですね。
そうですね。
はい。まああと、デートのね、ハムベンションに行かれた方の話とかね。はい、
そうですね。
APRS のね、現地の情報とかね。
ありましたね。
非常に、いろいろと海外の情報をね、かなりご紹介できたのがね、良かったかなと思います、ね。
そうですね。こういったハムのラジオみたいなこういう番組があちこち、あちこちじゃないですね。他にもいくつか、一つか二つあるんですけども、やっぱりそういうところとこう被らないようにしないとね。
そうですね。
聞いている方も面白くないし、なんかね、真似してるって言われるのも悔しいし。そうなんですよ。だからやっぱり広げるためにもね、そういうところと被らないようにね、
そうですね。
だから、まあ、海外の話題なんか特に良かったんじゃないかなと思います。
まあ、幸いね、まあ、一癖も二癖もあるメンバーが、
はい、
大体そういう現場から集まってく
る。大体ね、皆さん、すごい方がいっぱいいますから、そういう方に出ていただいて。
デイトン行ってるとかね。
そうそう。そうなんですよ。
そのデイトンでアメリカ人相手に VE の、アメリカのアマチュア無線の試験のね、いわゆる、
試験官。
ね、試験官やってると。
監督やってるみたいな人がね、
いますね。信じられないですね。誰とは言いませんけど、はい、あとね、JT65 とかね、はい、デジタル通信の話ね、まあ、デジタル言ってもね、こういう HF のデジタルから、はい、APRS のね、はい、話から、はい、まあ、デジタルという意味ではね、D スターの話とかね、そういうデジタル系の話もできたのもよかったかな、
ね、そうですね。D スターの話がね、もっとこれから先突っ込んでできればいいかなと思ってまして。
そうですね。う
ん、面白いモードでなんかすごい世界中に今少しずつ少しずつ広がりつつあるんですよね。
そうですね。
はい。はい、この間もなんかフランスかな、はい、あ、ドイツか。
そう
ドイツに初めてレピーターができたとか言ってましたしね。
できたとかね。はい、そう。ニュースでね、お伝えしましたけどね。
はい。はい、そういえばね、
そういうの
ようやく7月じゃない、6月に入って、ハフのニュースもできましたしね。
はい、やった、
はい。はい。これが、
まだ7月も作らないといけないです、ね、
そうですね。これがね、続けられると非常に面白いなと思います。
まだ、チャチャさん登場していただかないか。
そうですね。いい雰囲気で
した
、
ね。実はね、この前はい、ハムの集い、茨城のハムの集いがありました、ね。はい、その時にお会いしたんでね、
はい、
収録しますよということを言ってきたんでね、はい、はい、また交互期待で。
そうですね。私も、ね、初めてお会いしまして、その時。
そうか、
ええ、番組作っておきながら、まだ直接会ったことがなかったんですが、
初めて
という、はい、直接会ったのは初めてですね。そうですね。ええ、はい、楽しみです。
まあそういう意味でね、まあ半年にしてやっとニュースもね、お届けできるようになりましたんでね。は
い、本当にいろんなニュースをね、流したいんで、どんどんお便りいただければと思いますね。
そうですね。
はい。
これ一応ね、YKB ニュースというやつと、はい、から月刊 FB ニュースだったっけな。はい、ね、その二つと一応協力していただきましてね、ニュース提供していただいてますんでね。
はいはい。
はい。まあ一応ニュースのネタには困らないかなと思ってるんですけど、
ね。はい。そうですね。はい、アマチュア無線自体がね、こう幅広いんで、話題にはことこう書かないんですけど、はい、なかなかニュースをね、拾うのが大変でして。
そうですね。確かに。
うん、ですから、そういうところの協力いただけると本当にありがたいですね。
そうですね。
はい。
まあ、あと SSB の、SSTV のね、お話もできましたね、
はい。そうですね。SSTV の画像を作って流してみましたけど、皆さん聞いてっていうか、デコードしていただけたでしょうかね。はい。
あ、そうだそうだ。はい、一つお便りいただいたんですよね。
はい、
PPP という音が鳴ったんで、
はい、
早速 MMSSTV に繋ぐと、はい、ちゃんと絵が出ましたというお便りいただきました。は
い、いや、本当にこだわった成果がありました。一応本物のやつを、一応 MMSSTV で作った音を全部、頭からケツまで全部流したんですね。
そうですね。
はい。ですから、ちょっと時間がなかったんですけど。
はい。受信レポートがね、いただけてましてね。
は
い、まあ、匿名希望ということなんで、まあ、初めましてということでね。
はい。
SSTV 特集ということで、番組の中でも話がありましたけども、はい、ということでね。
はい。
その中でね、MSS、音をね、吉原さん流していただきましてね。
はい。
MSSTV を立ち上げ、再生したら、CQSSTV が綺麗に出ましたと。
はい。
まあ、私は、ほとんど HF に出ることはないのですが、ね、低軌道衛星でたまにループテストをしたりしていますと。
ああ
以前は衛星でも SSTV やられている方いたのですが、最近は聞こえないですという感じではね、おっしゃってましたですね。
そう、
はい。
そうですね。HF 出られるよりも、低軌道衛星の方が大変じゃないかなと思うんですけど。
結構ね、時間の問題もありますし、ね。
そうなんですよね。時間を見計らってちゃんとこう、アンテナっていうか準備してやらないといけないんで、HF より大変かもしれないですね。
はい。ただドッパラ効果ありますんでね。
あ、そうそうそうそうそう。 でも SSTV みたいな長く送信時間がかかるものを低軌道衛星で大丈夫なんですね。
うん、みたいですね。
ええ。
ループテストすることでちゃんと一応できてるということです
ね。そういうことですよね。
ええ、
はあ。あんまりね、長い時間行くと見失っちゃったら変ですけど、やっぱりこう、ウィンドウが狭いですから、
うん、
見えてる範囲内で送って受けなきゃいけないし、その間ドプラーで少しずれるので、かなり、逆に言うのは本当に HF よりも難しいテクニックがいる。
そうですね。
ええ、なんですね。
はい、と思いますね。
はい。
あとあれですね、今年ね、はい、CQ 誌が800号記念ということで、ね、
そうですね。
CQ 出版の
、
沖田さんにね、
はい、
出ていただきましたね。
ええ、
でついでに読者プレゼン、はい、リスナープレゼントね。
たくさんいただきまして、本当にありがとうございました。また
次の。文ドットという方が話して。奥田さんに怒られるの。
いえ、もう CQ 出版社のご好意によりいただいたんですよ。
はい。
はい。
うん、これもね、まあ、2800号記念のいろんなお話してるとね、
はい、
一回一回のね、収録の収まらずにね、二回に飽きちゃったという、はい、こういう、ネタがね、豊富な番組でしたですね。
そうですね。あの時はなんか、収まりきらなかったですね。はい。
そうですよね。
はい。
ああ、もうこれ入らないわ、もう。2回にしようという形になりましたね。
そう。CQ 誌はね、皆さんのバイブルですからね。
そうですね。
うん。思い出深いし。
私も結局、まあ、ハムをやる前に、
はい、
まあ、オーディオに走る前にね、一回、アマチュア無線の勉強したんで、その時に買って、はい、で、アマチュア無線やってからも、実際 QRV 結構してる時はもうずっと買ってましてですね。
そうですね。私も、うん、
私は、カタルカタログ代わりにもやってましたからね、
それはあるんですよ。昔、無線機のカタログもありますけど、販売店の広告情報がいっぱい入ってまして、
そうですよね。
部品の情報も全部入ってまして、すごくこう、ね、参考になりましたね。
今でこそ割とね、通販でね、インターネットでね、すぐに頼めたりするんですけど、当時はね、そういう情報しかなかったですからね。
なかったです。あとは、ね、あとはまあ他にラジオの、その雑誌がいくつか、あったことありましたけど、
ね、
CQ 誌ほど豊富でなかったので、
大体半分が広告でしたから、
ね。はい。ぶつかったですもんね。
そう。
で
もその広告がいいんですよね。
そうなんです。うん、広告がだけでも楽しめたっていうのが CQ 誌だったんですけど、まあそれはCQ 誌の方に言うと怒られちゃうんです。記事も、当然記事はもう参考になって楽しい記事がいっぱいあったんですけど、
そうですよね。
本当に。もう私も中学校の頃に始めて、でもう、うん、20日発売ですよね。
うん。
でもう発売日には必ず買っていましたね。
そうですね。私は割とあれですね、本屋さん行って、ビューと立ち読みして、
はい、
で、広告自体はね、あんまり毎月変わらないんで、
はいはい、
で、まあ、当時まだ学生の分際でしたんでね、まあ、必要な号だけ買ってましたね。
あ、そうですか。あれ一冊300円だか350円ぐらいだったと思うんですけど、私の時は。
もう全然記憶にございません。
あ、そうですか。なんとかね、中学生でも買える値段だったんですよ。
うん、そうですね。
ええ。
うんで、毎月取られるとね、しんどかったんで、ね。
しんどかったんですけど、まあ、毎月、それだけは買ってましたね。他はあんまり買わなかったですけど。
うん。なるほど。
うん。で、だんだん、ね、広告も最近少なくなってきて、ちょっと残念なんですけど、ね、
以前はまあ、こういう通販とかね、はい、インターネット発達してないんで、トランジスタのね、もう一個一個、一石一石のね、はい、品番が全部書いて、これがいくらいくらって持ってましたからね。
ありましたね。
それだけでも大変です。
大変ですよ、あれ。
なんとか電気紹介とかね、
なんとか紹介。
秋葉原のお店屋さんとかね、ありましたからね。
一個ずつ全部載ってましたね。
そうそうそう。
じゃあ、その後、トランジスタから IC になり、IC もだから、ロジック IC のね、
そうですね。
うん、74シリーズとかね。で、その次 CMOS が出てきたり。
そうですね。あ、私は74シリーズって話飛んじゃうんですけどもね。はい、まあ、日本橋、まあ、私大阪なんで、まあ、日本橋まで自転車でも行けるような距離に住んでたんで、いわゆるロジックの IC ですね。74シリーズが初めて出たってね。
はいはい、
TI の SN74 ペケペケシリーズですね。
はいはい、
ショーウィンドウの中に飾ってありましたから、ね。
そうですか。
今では信じられないです
よ。今では信じられないですよ。今ではその辺に、転がってますよ。いっぱい。
うん、山積みになってますから。
74シリーズも74ペケペケから始まって、LS 低電力になって、CMOS になって、何になってって、いっぱいシリーズがあって、面白いですよね。あれだけでね。
でも未だに、そうそうそう。
あれだけで送信機も作れますからね。
そうなんです。
はい。
昔はあのアロンロジック使って、これ C 教室にね、記事載ってたんですけれども、はい、あの、IC キーアーですか、はい、あの、今のスクイズのキーみたいな形でね、はいはい、やるキーアー作りましたからね。
あ、フリップロップ並べてね。
そうそうそう。もう00と04のお化けですわ。
フリップロップ並べてやりましたね。
タイも見れたかな、うん、時間調整にね。
はい。う
ん、懐かしいですね、
うん。そう、クロックがあって。懐かしいですね。
うん、でも結局そういう時にね、いろいろと助けになったのがこの C9C ですね。
そうですね。それ見て一生懸命作りました。うん、ロジック表を見ながら。
そうそうそう。うん、あ、だから私そういえばあれですわ。作ったといえば、ね、はい、あと、それプラス、勝負のラジオというあの、
はい、
あの、ラジオの雑誌買ってたんですよね。これあの、実体配線図っていうのが
ね、
ついて
ありましたね。線がこう、どこがどう飛んでるか、こう、
そうそうそう、
図面上に書いてあるんですよね。はい、で、昔はあの、真空管の、ラジオとか無線機とかなんですけど、はい、今みたいにプリント版で配線しませんから、あの、はい、ワイヤーを一本ずつこ、どっからどこ、ね、どっからどこってこう貼っていくわけですね。で、それにこう、
真空管のソケットね、並べて。
並べて、そのソケットの足と足を結ぶとか、その足と足の間にこう、抵抗をつけるとか、コンデンサーをつけるとかあるんで、やっぱりそういう立体配線図がないとなかなか見分からないんですよね。
それが実体配線ということでね、ついてましたかね。
ついてましたね。で、あれ、
まあ、まで言えば、あの、プリントパターンがついてるという感じでした、ね。
あ、そんな感じですね。で、あれ、高周波になればなるほど、その実体配線図に近い形でやらないと、
そう、
うまく動かないんですよね。
そうなんですね。
はい。
あと、当時ね、まあ、ちょっとオーディオやってたんで、あの、1点アースですね。あの、アースをね、そこらで撮るんじゃなくて、ぐーっとまとめて1点で撮るという、ね、
はいはい、
そういうテクニックとかね、いろいろとありました
ね。あのね、1点アースは大事なんですよね。割り込んじゃいますから。
そうなんですよ、
ね、はい。で、あと、あの、もう一つ、ラジオの制作っていう本もありました。
はいはいはい。それ、あれ、今まだもあるんじゃないかな。ラジオの制作。
今ないんですよ。両方ともなくなっちゃってて、はい。
なくなっちゃった
んで、電子工作なんとか、電子工作、
は
い、ガイドじゃないけど、なんかそういう名前の本が今、期間かな ?3 ヶ月に1回ぐらい出てまして、はい、それがどちらかというと、ラジオの制作に近い雰囲気なんですね。
あ、なるほど、ね。
ええ。
はい。
もう、その、CQ とさんで、あと、雑誌でついでに言えば、あの、モービルハムっていうのがあったんです。
あ、ありましたですね。
はい。これは、あの、薄いんですよ。広告あんまりないんですけど。
そうですね。
はい。はい、でも、こちらもなかなか面白い記事がいっぱい出てまして。
割と、あの、専門的というか、はい、コアな、
コアな感じでしたね。
ね、そうですよね。
で、モービルハムっていう名前ではありますけど、モービルに限ったことなく、
そうですね。
いろんな、うん、中が出てましたね。なかなか、これもね、なくなっちゃって、ちょっと寂しいんですけど。
でもその中でね、CQ氏がね、もう昔の名前そのままでね、残ってるというのは、もうこれはもう、
すごいですね。
大したもんですね。
大したもん、頑張ってますよね。なかなかね、そうやって維持するの大変ですから。
そう、大変だと思いますよ。
うん。まあ、そういうわけで。
そういうわけで、
はい、
まあ、結構いろんなね、お話ね、半年の間にね、
はい、
しまして、まあ、よく考えれば、DX の話が半分以上ですね。
そうですね。やっぱり、
半分の大半を割とデジタルに占めてるという。
はい。そうですね。やっぱり、時の話題じゃないですけど。
そうですね。
今、アマチュア無線をやっていて、面白いことって言っては、やっぱり海外出かけること、DX やること、それからデジタルですよね。
そうですね。
まあ、従来の SSBCW もまだこれも面白くてですね。
ええ。
コンディションなんか、
そうですね、
開けてたり、コンテストなんかになると、もう、ずっと無線機の前から離れられなくなりますけどね。
そうなんです。
はい。
いや、実は今日ね、このところね、コンディションいいんで、
はい、
大阪と、今、横浜にいてるんですけどもね、はい、ちょっと開けてたんですよね。
はい、
だから、大阪のローカルからね、E メールがありましてね、今、開けてるから出てこい言われまして、うん、ちゃん初 QSO に成功したんですよ。
あ、それ何メガですか
?21 メガです。
21メガで大阪、難しいですよね、結構ね、大阪ね。
いや、開ければね、1と3っていうのはね、うん、割と繋がるんですよ。
はいはい。
なんですけれども、今までね、横浜に単身赴任してもう8年になるんですけどね、そのローカルとね、初めて QSO したんですよ。無線で。
あらま。
まあ、大阪ではね、しょっちゅうね、ラグってるんですけど、うん。無線でね、横浜とね、大阪で繋がったのがね、実は初めてなんです。QSL カードを交換しようってことになりました
ね。いいですね、それね。
そうなんですよ。
はい。
はい。もう、慌ててロゴつけました。いやいやいや、それいつもつけてますよ。
はい。いつもつけてます。
はい。
はい。
はい。まあ、そんな感じでね。
はい。
いかがでしたか。30分経ってしまいましたですね。はい。 はい。あ、今日の皆さんお話どうでしたですかね。あの、半年をね、振り返ってね、ちょっと私と、ディレクターとね、お話ししてみました。
はい。
あの、ハムのラジオでは皆さんのお便りもお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関することや関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。いただいたお便りはね、番組の中でもね、ご紹介 していきたいと思います。ブログの中にもね、お知らせの他に QRV 情報やトピックスなども掲載しておりますので、ぜひ見てください。では、今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB39 と
番組ディレクター JU1WTO 吉原でした。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。73さよなら。